りしています。クライストチャーチ久留米、この教会の教会開拓32周年記念礼拝です。この32年の歩みをこの週報の裏に掲載をしています。1987年10月4日第1回の聖日礼拝をこの場で持ちました。以来32年間一度も欠かすことなく聖日の礼拝を守り、イエス様の福音を伝えてきました。この教会が大きな変化をしたのは6年前、2013年、九州コーチングセミナーが始まり、7つの本質を教会の土台とした時からです。教会の目標をマタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、イエス様の大宣教命令の御言葉により弟子を作る教会、受ける教会から与える教会、出て行き貢献する教会と定めました。これからもこの7つの本質を教会の土台とし、弟子を作る教会を目指していきます、はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマルコの福音書第16章を開いてください。今日代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所を読みいたします。では美穂姉妹、マルコ16章の15、16を読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。今日は集まる教会、出ていく教会というタイトルでお話をいたします。今読んだところ、先々週の説教でも読みました。皆さんがよく知っているイエス様の大宣教命令です。ここに出て行ってとあります。先々週イエス様の福音を伝える6つのステップについて語りました。まず何よりも出て行くこと、週報の右の方にも今週記しております。どこに出て行くのでしょうか。ここには全世界とありますが、必ずしもアフリカや東南アジアなど外国に行くことではありません。全世界とは人が住んでいるところならどこでもという意味です。刑務所伝道をしている人もいます。夜の繁華街で伝道をしている人もいます。ラルフ・モアという教会が教会を生み出す働きをしている牧師先生が書いた本、星のように砂のようにの本の中にこのようなお証しがあります。ハワイホノルルでのことです。ここに売春婦と依存症の人々とあります。最近若い女性が主を受け入れました。そして仕事を辞めるべきか悩んでいました。彼女は夜中にホノルルの繁華街で、避妊具を配る仕事をしていました。それはとりあえず麻薬やサタンの人間に対する破壊行為から人々を守ろうとする仕事でした。問題は彼女の持っていた人間関係を伝道に用いることが果たしてできるだろうかということでした。驚いたことに彼女の伝統的な教会に対して批判的なノンクリスチャンの上司は、彼女が奉仕していた人々に伝道することを許可してくれたのです。 彼女は大変勇気のある若い女性でした。伝道することに対して全く恐れを持っていませんでした。彼女には多くのつながりがあって、その人たちは牧師には聞く耳を持ち合わせていないような人々でした。ある人はゲイで、ある人は麻薬常習者、また他の人は売春婦でした。彼らは神が愛しておられることを知る必要があったのです。彼女が毎晩繁華街に出て行ったので、数人救いに導くことができました。教会では決してお目にかかれないような人々です。ある人は同性愛をやめて異性との結婚をし、過去の生活態度の影響からエイズになって亡くなりました。私たちの教会の牧師が彼の葬式の司式をして、200名以上の深く傷ついた参列者に福音のメッセージを明確に語りました。数人はその葬式の最中に信仰することを決心しました。この若い女性は最近公園で3人の売春婦たちと昼間のバイブルスタディを始めました。これは小さな教会です。他に誰も知らない交わりです。誰も目に留めないような小さな女性が牧会する教会がホノルルの繁華街で誕生したのです。そのような教会は普通には理解できません。同じような経験をして救われた者にしかわからないのです。私たちは人がいるところならばどこにでも出かけて行きなさいというのがイエス様の命令です。全世界というのは決して外国ばかりではありません。人がいるところすべてという意味です。この地上にいるすべての人がイエス様の福音を必要としています。16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。兄弟姉妹、人間にとって最大の罪は何でしょうか。それは殺人でも強盗でも政治犯でもありません。神を信じないという罪です。殺人者でもその罪を悔い改め、イエス様を信じれば救われて天国に入ります。しかし神を信じない者は永遠の滅びへと向かいます。罪をギリシャ語でハマルティアと言います。これは的外れという意味です。本来向くべき的、神様の方を向いていない、神を信じず神に従わない、自分中心、自分勝手な生き方をする、これが的外れ、罪の意味であり、その結果として悪いことをするのです。ですから神を信じる信じないということは本当にもう愚かなことなのです。ある人がこう言いました。人生とはレストランのようなもの、好きなものを食べ飲みですね騒ぐことができます。しかし帰りに必ず生産感情をですね払わなければそこから出ることはできません。同じように人間は一度死ぬことと死後裁きを受けること、この地上で成したことの清算を受けなければいけない時が来ます。ヘブル書9章27節です。人には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この死後の裁きのありさまが黙示録に記されています。はい、では黙示録20章を開いてください。では御法師前、最初に20章の11節を読んでください。
また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった、
はい、イエス・キリストを信じることなく死んだ人は全員黄泉に入ります。 黄泉ってどこにあるんでしょう。聖書に言えば地下にあります。この地の下にある、まあ、霊的な空間ですが地の下にあります。そこは拘置所のようなところ、最後の審判を待つ場所です。また私、これはヨハネですが、大きな白い御座とそこに着座しておられる方、審判者なる神様を見た。この時は千年王国の後です。はい、12節読んでください。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
また死んだ人が、これはキリストを信じることなく死んだ人です。聖書はクリスチャンとして死んだ人、イエス様を信じて死んだ人を死んだ人とは言いません。眠っている人と言っています。大きいものも小さいものも、大人も子供も、有名な人も無名な人も、すべて審判者であられる神の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれ、その書物にはその人の一生、行いと語った言葉と心の思いが記されており、これらの書物は書物に書き記されている言葉に従って裁かれたとあります。神様の前に私たち隠し通せるものは何一つありません。ヘブル書14章の13節にそのことが書いてあります。リビングバイブル訳でお読みいたします。神様はすべての人の心を、その人がどこにいようと探り知るお方です。神様に作られたもので、その目から隠せ覆せるものは一つもありません。今も生きてすべてを見抜かれる神様の前に裸のままさらけ出されているのです。私たちはこの方に対して自分のした一切のことを弁明しなければなりません。神様の前にですね、私は罪を犯したことは一度もありませんと言い切れる人は一人もいません。そしてここに別に命の書も開かれたと書いてあります。はい、少し後の黙示録21章の、では三好前最初10節11節読んでください。
そして御使いは御霊によって私を 大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった、
はい、私たちの今のこの時代はやがて終わります。このね、サタンをする支配する世界はイエス・キリストの再臨をもって終わります。すべての悪がですね、滅ぼされる時が来ます。その後に千年間、これ千年王国と言いますが、イエス様が全地の主となられるですね、千年間が来ます。でその千年が終わった後、この宇宙天地は全部一度消え去ります。そして神様が新しい新天新地をお作りになります。でここはその新天新地のお話です、ね、その時ですね、神のもとからですね、神の都、聖なる都エルサレムが神のもとから来ます。問題はそこに誰が入れるかということです。はい、波星飛んで21章27節読んでください。
しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽り等を行うものは決して都に入れない。 子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。
すべて汚れたもの、憎むべきことと偽りを行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が記されているものだけが入ることができる。はい、ここに命の書という言葉があります。教礼姉妹、皆さんが人生の途上で人に導かれ、教会でイエス様の福音を聞き、神の子イエス・キリスト様があなたが神に背きですね、犯した罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、三日目によみがえられたことを心から信じ告白するとき、あなたの罪はすべて取り除かれ、今まで知らなかったこの天地、この宇宙、天地万物の創造者であられる神様と知り、神様との交わりが回復します。これを救いと言います。キリスト教の救いって何ですかと聞かれたときですね、あなたの罪が取り除かれ、創造者なる神様との関係が回復すること、ね、これが救いです。その時あなたの名は天国の子羊の命の書に、ですね、その名前が記され、あなたは死後復活して永遠の御国天国へ入ります。人間の私たちが受けるあらゆる祝福の中でですね、これ以上の祝福はありません。この地上の祝福はどんなに得てもそれは地上だけで終わります。しかし救いの祝福は永遠です。永遠の祝福を得ますですね、これ以上の祝福はありません。しかしこの子羊の命の書に名が記されなかった人はどうなるのでしょう。黙示録20章に戻って14、15、御保島読んでください。
それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。
人は一度死ぬことと、私たちは全員第一の死を体験します。これは神を信じたクリスチャンも同じです。しかし信じなかった者には第二の死があると、ここに聖書は語るのです。火と硫黄の燃える池の中に永遠に投げ込まれます。これを滅びと言います。ですから教礼姉妹、イエス様を信じても信じなくてもいいというものではありません。魂はどうしてもどうしてもですね、救われなければなりません。もう滅びがどれほど悲惨なものであるか、ちょうど製鉄所の溶鉱炉の中に、火山のマグマの中に生きたまま投げ込まれるようなものです。火と硫黄の燃える池と書いてあります。そこで永遠に苦しむのです。この裁きから逃れる方法はたった一つ、あなたの全人類の罪の身代わりに十字架の刑を受けになったイエス・キリストを救い主と信じる、あなたの罪の身代わりに罪を負って罰せられたイエス様を信じる、ね、このこれ以外、この方以外に救いはありません。使徒の働き4章の12節、この方以外に誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス様以外に救い主はありません。また人は救われても救われても救われなくてもいいというものではありません。滅びがどれほど悲惨であるか、知れば知るほど私たちは魂の救いに対して情熱を燃やさなければならないのです。この十字架による救いを、イエス・キリストの福音を全世界全ての人に伝えなさい。これがイエス様の大宣教命令です。ここで気をつけましょう。人々を救いなさいと聖書は言っていないのです。 福音を伝えなさいと言ってるんです。救うのは神様の仕事なのです。伝えるのが私たちの仕事なのです。だから私たちは伝えなければなりません。はい、先週ザーカイのところからお話をし、先々週ザーカイのところから語りました。もう一度その箇所を見ていきましょう。ルカの福音書19章を開いてください。では見ほしまえ、ルカ19章の1節から4節まで読んでください。
それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである、
はい、イエス様がエリコの町にお入りになり、町を通られると多くの群衆が、ね、イエス様を一目見ようと道端に押しかけました。そこには群衆が何百人いや何千人いたか分かりませんが、その時イエス様を信じて救われたのは酒税人ザーカイ一人だけでした。なぜ何百人もいたのにザーカイだけが救われたのでしょうか。ヒントは4節です。こう書いてあります。そこでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエス様が通られる通り道にいたからです。つまりイエス様と向き合ったからです。イエス様の通り道にザーカイは立ったからです。同じルカの8章にですね、長地の女の話が出てきます。彼女は12年もの間長地の病に苦しんでいましたが、イエス様が町をお通りになる噂を聞いて、後ろから群衆をかき分けかき分けイエス様に近づき、イエス様の衣の房に触ると、立ちどころに血の源が枯れ、ひどい痛みが治り癒された。そのことを知りました。癒されました。そのことを知ってイエス様は女に言われました。ルカ8章の48節。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。この治したのところに米印がついていて、救ったのですと書いてある。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。聖書を見るとイエス様が通られる通り道に立った人、つまりイエス様と向き合った人は全員救われています。道端でイエス様の噂だけをしている人は救われていません。私たちは兄弟姉妹、イエス様について学ぶのではありません。イエス様がどんな人か、どういうか歴史を学んだりですね、哲学や文学でイエス様を学ぶのではありません。イエス様について、あなたがどんなにたくさんの知識を持っていても、あなたに救いはありません。問題はイエス様を向き合うかどうかです。イエス様を受けるかどうかです。それだけです。イエス様の通り道にあなたは立ってください。イエス様が通られる通り道に立った人は救われます。道端で噂だけをしている人はですね、救われていません。では今日ですね、今の時代イエス様はどこを通られるでしょうか。イエス様が通られるところ、それは第一に教会です。日曜日、聖日に私たちは集まって礼拝をします。 礼拝をする意味は先々週お話ししましたが、二つです。第一、まことの神様、天地創造の唯一の神様だけを神様として、として認め、崇めることです。神様、あなただけが天地万物の創造者、ただ一人の神様ですと、神を神として認め、崇めること。また、イエス様だけをただ一人の救い主として信じ褒めたたえること、イエス様あなたの他に救いはありませんと褒めたたえること。礼拝の第一の目的は神を神としイエス様を救い主主とすることです。礼拝の二番目、神様の祭壇にあなた自身を捧げることです。神という漢字を書けば、示す辺にですね、示す辺に申すと書きます、はい、示すというのはこれは分かるようにですね、祭壇を表しています。祭壇の上にこう生贄があるんですね、その形が示すという字です。この巨大姉妹、この生贄があなたなのです。神の祭壇にあなたを捧げなさい、これが礼拝です。そして申すというのはこれ言葉、語るという意味ですね。ローマ人への手紙12章の1節、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる備え物として捧げなさい、これこそあなた方の霊的な礼拝です。皆さんが自分自身を礼拝において神様に明け渡し捧げるときですね、神様はあなたに語ってくださるわけです。神様というのは語る神様なのです。クレシマ、神であるか神でないかというのはですね、語るか語らないかなのです。偶像は語りませんですね、何も言いませんですね、そんなものを拝んでも意味がないわけです。私たちの神様は語るお方なのです。だから私たちは神の声を聞くわけです。あなた自身を神様の祭壇に捧げるときに、神様はあなたに個人的に語ってくださいます。ご自身の御心を示してくださいます。その御心に従って生きていく、これがキリストの弟子の生き方です。内村鑑三という有名な日本の、まあ、キリスト教思想家といいますかね、クリスチャンがいます。彼が書いた詩にこのような詩があります。神に捧げよ、よく聞いてください。あなたの財産を神に捧げよ、そうすれば神はご自分のものとしてこれを守り、いかに乱れていようとよく整理し、再びこれをあなたに委ねてご自分のものとして用いてくださる。あなたがあなたの財産を捧げるとき、神様はそれを整えてあなたにですね、戻してくださいます。あなたの体を神に捧げよう、神はご自分のものとしてこれを養い、病の重きによらずこれを癒し、再びあなたに与えてご自分のものとして用いてくださる。弱い体であっても病気の体であっても、そのまま神様に捧げなさい。そうすれば神様はそれを取って健康な体にしてあなたに返してくださいます。あなたの霊魂を神に捧げよ、神はご自分のものとしてこれを清め、あなたの罪がたとえ火のようであっても雪のように白くし、再びこれをあなたに返してご自分のものとしてくださる。私たちの魂霊を捧げるときに、私たちは清い霊として神様は私たちにですね、さらに神様との関係を深めてくださいます。神に捧げよ、神のものとせよ、神ご自身に自由に力を施してもらいなさい。そうすれば乗り越えられない困難はなく、癒されない病はなく、清められない罪はない。乱れたまま、病んだまま、汚れたままで今神に捧げよ、神の滞納をもってあなたに代わって正義、治癒、救済をしていただきなさい。 私たちは私たちの今の姿を、どんなに不完全であっても病があってもですね、愚かであっても今の姿をそのまま捧げるのです。良くなって捧げるのではありません。今のままを捧げるときに、神様はその私たちを受け止めて、私たちを癒して回復して整えて、また私たちの人生にですね、これ返してくださると、それが神に捧げるということです。ですから今のあなたをそのままですね、神様に捧げてください。あなた方の体を、体というのは霊と魂と肉体からなっています。あなたの存在のすべてを捧げなさいということです。不完全な私たちを、問題を抱えた私たちをそのまま神様に捧げるとき、神様は私たちを受け入れ、私たちを癒し、問題を解決し、整え、再びこの地上に戻してくださいます。私たちの神様は回復の神様だからです。そしてイエス・キリストがお通りになるもう一つの場所、そこは皆さんがイエス様によって使わされているところです。そこがイエス様の通り道です。この日曜日の礼拝が終わった後、皆さんはそれぞれイエス様から使わされたところに出て行きます。家庭であり、職場であり、病院であり、学校であり、地域です。そこがイエス様がお通りになるところです。皆さんがイエス様中心としておるところ、先々週語りました、そこが教会です。先ほどの繁華街で働く女性の話をしました。後半の部分だけもう一度読み出します。この若い女性は最近公園で3人の売春婦たちと昼間のバイブルスタで聖書の学び会を始めました。これは小さな教会です。他に誰も知らない交わりです。誰も目に留めないような小さな女性が牧会する教会がホノルルの繁華街で誕生したのです。そのような教会は普通には理解できません。同じような経験をして救われたものにしかわからないのです。あなたが行ってイエス・キリストの御名によって2人3人交わるところ、集まるところ、そこが教会です。ですね。そこはどこにでも教会はだね、作ることができるわけです。どうぞ皆さんはその毎日の生活の中で自分の関わるあちらこちらで教会を作ってください。何箇所作っても構いません。イエスの名によって2人3人集まれば教会なのですから。教会はこの場所だけが教会ではありません。だから皆さんは使わされるのです。イエス様を携えていくわけです。そしてあなたがですね、イエス様中心に交わりをそこで持てばいいわけです。それが教会なのです。そこで皆さんは、そこで教会をですねになるときに、そこで皆さんは座会、神を求めている人に会います。マタイの福音書5章3節、心の貧しい人は幸いです、天の御国はその人のものだからです。心が貧しいというのは、この世のものでは満足できない、神を求め、真理を求め、永遠を求めている人、神、誠の神様によってしか心の満足を得られない人は幸いです、という意味です。天の御国、神の支配はその人のものだからです。私はこの世のものでは満足できない。人間の心というのはとっても広く作られています。どんなにお金や物を入れても満足しません。満たされないのです。快楽を入れても満足しません。満たされないのです。心の方が広いのです。しかし聖書にはこう書いてあります。神は私たちの心よりも大きいお方であると書いてある。だから神を入れると溢れ出るわけです。神様の方が私たちの心よりも大きいお方だからです。だから人は神に会うまでは 本当に心の満足は得られませんですね。皆さんは使わされたところで神を求めているザーカイに出会います。ザーカイというのはヘブル語のザッカイというですね、清いとか純粋という意味で、このザーカイはもともと心の清い純粋な人でしたが、人生の途上で道を外し、主税人というユダヤ人にとって最も嫌われる職業についてしまいました。確かにお金は得ましたが、心に心を開いて語れる友人も心の平安もありません。今日日本にはそのようなザーカイがあなたの周りにたくさんいます。純粋な心を持ちながら道を外して、誤った道に、また誠の神様から離れているザーカイが私たちの周りにはたくさんいるのです。先週週イエス様を伝える6つのステップについて語りました。今日も週報の右端に記しています。第一、まず出ていくことです。あなたはイエス様をお連れしています。あなたの行くところ、それはイエス様の通り道です。そこにザーカイがいます。2番目、イエス様は嫌われ者のザーカイと友人になり、良い関係を作られました。皆さんの行くところ、そこは周りの人から嫌われ、後ろ指を刺されている人がいるかもしれません。サマリアの女はそうでした。5人の男と結婚し、今は別の男と同棲しています。しかしそのような人を裁いてはいけません。イエス様は彼から自ら近づいて話をされました。その人はザーカイだったからです。心の渇いている人だったからです。第3、すべての人は問題があり心の渇きがあります。その問題や必要を知ることです。これは関係が親しくならないと分かりません。相手の心の内を知る、これはイエス様を伝える中で本当に必要なこと。上辺だけの付き合いでは福音を伝えることはできません。私は前にですね、床屋さんの話をしたことがあります。覚えていますか？いつも通っている床屋さんです。髪を切ってもらいながら話をする中で、その人が 目に見えるものではなく本質を求めており、心が本当に渇いている、ですね、人であることが知り、今度いつか床屋さん月曜日だからコーヒーショップで話しませんかと、何度かお話をし、イエス様を伝えると、心を開いてイエス様を信じる信仰を告白をし、聖書を求め、私の CD を聞くようになりました。先週その床屋さんとメンタリングをしました。もう名前を言ってもいいと思います。西村達也さんと言います。この CD も彼は聞きます。説教も聞きます。先週会った時、顔の表情が全く変わっていました。穏やかというか、何か心に入っているなと分かりました。聖書のこと、イエス様のこと、もう知りたくて知りたくてたまらない様子で、2時間40分ぐらい話しました。日曜日の礼拝に行きたいけれど、まあ床屋さん日曜日にですね、仕事都合で行けません。それで今度の11月4日教会ドライブに誘ったら、すぐに行きますとですね、返事をしてくれました。皆さんにも会いたいということです。どうぞ交わってください。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。誠の神様しかでしか心の満たしを持てない人、心が満たされない人、満足を得られない人は幸いです。その人こそイエス様を受け入れる心の準備ができているからです。その人はあなたの周りにたくさんいます。あなたは出て行ってそのザーカイに出会ってくださいですね。すべての問題や必要はイエス様によって解決され満たされます。今日の説教のタイトルは 集まる教会、出ていく教会、イエス様がお通りになるところ、そこは第一に私たちが集まって礼拝を捧げるこの場所です。そして第二、皆さんがイエス様に使わされて出ていくところです。そこは職場であり、家庭であり、学校であり、病院であり、地域です。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界とは人がいるところのことです。ですね。皆さんの行くところ、そこには必ずザーカイがいます。では見おしまい。ルカ19章の実節を読んでください。
人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたしましょう。はい。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。今日、イエス様のこの働きは、教会であるですね、私たちに託されています。あなたがイエス様をお連れするところ、そこが教会です。今日はクライストチャーチ久留米開拓32周年記念礼拝。6年前、7つの本質に会い、コーチングセミナーに参加し、イエス様の弟子を作るですね。明日も田主丸でですね、コンサートをします。バイオリンコンサートをします。そこに集まっている方がおられます。どうぞそのために祈ってください。主の臨在があって、その人が清いですね、集まった人が直接イエス様という言葉を語れなくても、この臨在に触れるようにですね、どうぞ祈ってください。与える教会、貢献する教会、互いに愛し合う教会へとですね。教会とは皆さんのことです。ですね。これからもこのスタンスでこの教会は歩んでいきます。どうぞイエス様の御心をこの地上で行うものとなっていきましょう。ではお祈りをいたします。では目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。
成果してますか。
去来姉妹、イエス様は私たち全員の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、三日目に復活してくださいました。私たちを愛して、その命を捧げてくださったのです。私たちはそのイエス様の愛を知りました、受け止めました。そして信じて救われました。あなたは信じてですね、今神様との関係が回復し、これを救いと言います。死後永遠の御国、天国へ行きます。しかしこの尊い尊い福音を知らない人が、受けていない人がまだたくさんいます。すべての作られたもの、すべての人に伝えなさいというのがイエス様の命令です。イエス様の弟子となった兄弟姉妹たちはこの命令に従わなければなりません。それが弟子ですから。あなたが使わされたところでですね、そこにザーカイがいます。どうぞ一人一人に福音を伝え、あなたが使わされたところで、どうぞそこが教会になってください。イエスの名によって二人三人集まるところ、そこが教会だからです。この働きにですね加わり、主と共に歩む忠実な弟子となりますよう、イエスの名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。めめ主の前に祈ってください。主に対する決心、悔い改め、どうぞ感謝の祈りを捧げてください。じゃあめめ祈ります。はい、天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉を